HIV ポジティブ1年生。僕に足りなかったもの。それは自分の意志。僕はそもそも流されやすい人間だ。楽な方へ、気持ちのいい方へ。セックスの時はコンドームをつけましょう。よく言われる標語だ。でも、ピントを着ていなかったのだと思う。リスクよりも、その場の雰囲気や快楽の度合いの良さに流されてしまっていた。そして、今僕は HIV に感染している。朝から途切れることなく雨が降っていたあの日、僕は目の前に座っているドクターから HIV 陽性の宣告を受けた。
いいですか。受付番号を一緒に確認してください。2956番。合ってますね。
と、ドクター。はい。2956番で合ってます。
この紙を見てください。ここの数値がウイルスの数を表しています。通常 1.0 未満なのですが、あなたの場合 105.00 になっています。
はい、確かに。
これは検査の結果陽性を意味します。
その言葉を聞いて髪を見直す。何度か左右に目を走らせたが、確かにそうだ。印刷された数字は何度見ても変わらない。そうですか。わかりました。ここになって初めて自分が汗をかいているのに気づく。思わず首に巻いていたストールを外す。手にもじっとりと嫌な汗をかいていた。
この後隣の部屋で担当看護師より今後の詳しい説明がありますが、医師の私に他に質問はありますか？
いえ、大丈夫です。
それではこれが紹介状です。今後かかる病院の医師にお渡しください。
ありがとうございました。
担当看護師を呼びますね。
最初から最後まで顔色一つ変わらない医師。これがプロなんだなぁと、変なところでなんだか感心した。ドアを開けて部屋に入ってきた看護師は柔らかい表情。
それではお荷物を持ってこちらへどうぞ。
明るい清潔そうな部屋。 HIV に関するガイドブックや関連資料が机の隅に並んでいる。
それではこちらにおかけください。
はい、ありがとうございます。あ、ノートにメモをしながら聞いてもいいですか？
もちろんです。
カバンからノートを取り出して机の上に置く。あ、それとボールペン、どこに入れたっけな。カバンをガサガサと探る。
いいですよ。落ち着いてゆっくりでいいですよ。
カバンを覗き込む私の頭に注がれる柔和な声。その言葉を聞いた時、初めて、あ、俺やっぱり動転してるって思った。そしてすぐ、でもここで聞くことは聞いておかなきゃ、頭を回さなきゃと思い返した。その後はその看護師さんに相談しながら今後かかる病院の選択をした。僕は車を持っていないので公共交通機関で通いやすいところを選んだ。これから一生病院に通わなきゃいけないんだから、利便性は大事なことだと変に 冷静な自分がいた。外に出ると雨が降り続いていた。建物から一歩歩き出すと急な吐き気を覚えた。思わずその場に立ち止まる。雨が冷たい。できるだけ平常心、平常心だ。これがスタートだ。最初で負けてどうする。顔を上げてゆっくりともらい物のビニール傘を差して街に溶け込む。僕はこうして HIV ポジティブ1年生になった。一人暮らし、パートナーなしのゲイ。2009年5月30日。30歳になる直前の出来事だった。あれから数ヶ月が経とうとしている今、僕は紹介された病院に月に一度通い、血液検査と診察を受けている。受診した時点でかなり免疫機能が低下していて、それから間もなく帯状疱疹を発症、体重も落ち始めていた。すぐ抗 HIV 薬の投与が始まり、そして今度は薬の副作用で吐き気や貧血の症状に悩まされた。薬を変えることで少しは改善されたものの、吐き気の副作用は今でも続いている。僕の場合、抗 HIV 薬の服用は1日2回、12時間おき。携帯のアラームを鳴らして飲み忘れのないようにしている。HIV 治療は順調に進んでいる。薬の服用によって免疫機能を表す数値も上がってきているし、血液内のHIV のウイルス量も激減している。精神的にも落ち着いてきた。一時期は真っ暗な湖の淵から黒い水面を覗き込んでいるような感覚を持った夜もあった。そこから抜け出せたのはチーム医療で僕を精神的にもバックアップしてくれた病院のスタッフ、周りの友人や仲間のおかげだと思う。HIV 陽性発覚以降、僕がセカンドカミングアウト、自分が HIV 陽性者だと告白することをした人数は、医療関係者を除いて十数人になる。そのほとんどがゲイ仲間だけど、中にはレズビアンの子も、地元で HIV、エイズ啓発活動をしている女性も、同じ HIV 陽性の仲間もいる。この人には伝えずにいられないな。この人には知っててもらいたいな。この人には理解してもらいたいなって思えた人が、僕にはこれだけ周りにいたってことなんだと思う。その事実がありがたい。僕にとっては今、周りにいてくれて一緒に悩んだり、一緒にバカできる仲間の存在は本当に大きい。大切な関係性だ。そして大切な友達だからこそ、そんな友達には僕という HIV 陽性者がすぐ隣にいるっていうことを伝えたかった。知識だけじゃピンとこないってのは自分がそうだったからよくわかる。僕もまだまだ勉強不足だし、自分の身のことで手一杯だけど、これからは少しずつ、まずは僕の近くの周りの人と HIVエイズについて考えていきたいなと思っている。まだ果たしていない家族への病気の告知。今後誰かと恋愛をしようと思えた時に考えられる心理的ハードル。誰かと深くつながっていこう、太くつながっていこうとするとき、その度に僕は HIV 陽性である自分、そして何より相手と正面から向き合わなくちゃいけないんだろう。でもそれが HIV 陽性者として生きていくことなんだと感じている。笑って、泣いて、 あちこちぶつかって、今日も僕はここ札幌で生きている。これからも一歩一歩前に進んでいきたい。今改めてそう思う。リュウタ。